さんこんばんは、声優の陽宮ひなです。陽宮ひなの木漏れ日時間第23回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。それでは早速こちらのコーナーです。週刊こもりすプチニュース。こもりすの皆さんから些細な個人的プチニュースをお送りいただくコーナーです。今週はどんなニュースが来ているのでしょうか。早速紹介させていただきます。こもれびネーム、今日は寝ないよ羊さんからいただきました。自分は大工をしているのですが、初めて一人で新築を建てた家が売れて、今年の10月頃にお引き渡しすることになりました。これからも安心して住める家をたくさんの人に届けていきたいです。以上、プチニュースをお届けしました。すごーい、すごい。私未だにこう家とか建物とか見て、これ人が作ってるんだって思うと不思議になるんですよね。どうしたらガラスはここで立っていられるのとか、なんかこう本当不思議に感じるんですけど、いや、やっぱ改めてすごいことですよね。本当におめでとうございます。これからも無事にお家を建てていけますように。ありがとうございます。続きまして、こもれびネームゼロさんからいただきましたプチニュースです。先日お昼ご飯にカップラーメンを食べようと思ってお湯を沸かしました。ポットに水を入れてスイッチを押して数分後、そろそろお湯沸いたかなと思いながらカップ麺の容器に注ぐと、まさかの水。なんでや、スイッチ押したやろと思いながら確認すると、そもそもコンセントが刺さってませんでした。ちなみにコンセントを抜いた犯人は掃除をした母親でした。以上、プチニュースをお届けしました。なるほど。私実家暮らしの時そんな感じのことはなかったんですけど、そうか、あるか、コンセント差しっぱなしじゃなければ。これは次からこうお湯を沸かすときにコンセントチェックが入りますね。まあでもこういい経験みたいなものもありますよね。私もこう洗濯機よく、まあよくあるあるってか最近やらかしちゃって、あのセットはしたんですけど、スタートボタン押し忘れちゃって、まあそろそろかなって思って覗きに行ったら、もう止まったままになってるみたいな、やっちゃったと思って。そうするとやっぱ次からは結構二重確認が入りますからね、いい経験になりますね。はい、続きまして、こもれびネーム豆乳メンタルさんからのプチニュースです。先日娯楽施設でスマホをなくした私、スマホは受付に届いており、すんなり見つかったのですが、持ち主であることを証明するためのスマホのホーム画面を説明することに。よりによって好きなアニメに出てくるロボットのイラストにしていたせいで、その見た目を説明するのが少し恥ずかしかったです。以上、プチニュースをお届けしました。恥ずかしいんだ。恥ずかしいですか。あ、そうなんだ。ロボットってなんかそのかっこいいイメージがあって、あんまりこう私は、まあ、説明していただいても、え、恥ずかしいみたいにはあんまりならないんですけど、やっぱあれなのかな、まだこうロボットイコールこうおもちゃみたいなイメージがあったりするんですかね。ロボットのものにもよるのかな。すごいなんか今こう そのものに対しての印象の違いで、あ、そうなんだって今知ってる部分あるかもしれないです。そっちに驚いちゃった。ありがとうございます。続きまして、木漏れ日ネーム、マーシャルさんからのプチニュースです。仮面ライダーに憧れる3歳の息子に、ごめんなさい、ありがとうは素敵でかっこいい言葉なんだよと教えたところ、その日の夜、仮面ライダーごめんなさい変身とオリジナルポーズとともに変身していました。次は仮面ライダーありがとうに変身するかもしれません。以上、プチニュースをお届けしました。いいじゃないですか。ごめんなさいとありがとう、素敵でかっこいい言葉なんだよって、っていうか伝えるマーシャルさんもすごい素敵です。へえ、いいですね。でも確かにこれ、その、幼稚園保育園でして、ごめんなさい変身って言ってたら、周りからしたら、え、誰に謝ってるのみたいななっちゃうかも確かに知れませんね。でも私はこういうの好きです。いいな。だってなんかこう、ごめんなさいもありがとうも、まあその心のこもった相手へのなんか思いみたいなものもありますからね。素敵ですね。はい、ということで今週はここまでです。こんな感じで個人的プチニュースを送ってくださいね。ちなみに私のプチニュースはこの後フリートークでお話しさせていただけたらと思います。それではヨーミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
声優の村上真夏です。
ヨーミヤヒナです。
イゴマユリエです。
水野咲子です。
私たちがパーソナリティを務める番組、
エクステンドステップホーム、
オンデマンド配信サイトカルチュラでは、
ここでしか見られない会員限定動画を配信中です。詳しくはカルチュラで検索。
村上真夏です。自己紹介します。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生配信でお送りしているエクステンドステップホープのパーソナリティを担当しています。ボルボックスが好きです。リスナーの皆さんを用水路に住むボルナーと呼んでいます。謎解きが好きです。食べることが好きです。旅行が好きです。ラジオが好きです。人が好きです。月に一度私に会いに来てください。
ヨーミヤヒナの木漏れ日時間、改めましてこんばんは、ヨーミヤヒナです。はい、ということで、私からのプチニュースなんですけれども、まあ、二つありまして、まあ、一つはもう軽い感じのものです。タイトルはコンビニで二度見事件。私がコンビニに行って、あ、美味しそうなパスタ、これ後で食べよと思ってレジに持って行ったんです。本当もうその数十分後ぐらいには食べるものだったんですね。なのでよし、レジでピッピッてしようと思って、したらそのレジ、あのバーコードをこうなんか手で持つ用のバーコードのなんかピッてするやつじゃなくって、こうちょっとなんか縦になって置いてあるタイプの、ここにスキャンしてくださいねみたいな長細い縦に置いてあるやつだったんですね。で、私がそれをパスタをひっくり返してあのバーコードをこう当てようとしたら、あの店員さんが、まあ、あの関与してくださって、あ、それこっちで やりますよって言って、あの手に持つやつを、まあ、その向こうからしてくださって、あ、ありがとうございます、あー、なんて優しいんだと思って、私がそれをカバンに立てて突っ込んで そう、その時に店員さんが二度見したんですよ。去ってみて、もう一回去ってみて、その時に私もハッ と気づきました。はっと、あ、私待って、ちょっと待って、今これ縦で入れてると思って、いや店員さんは縦にならないようにバーコードをこう向こうがこうしなくてもいいのにこうピッてしてくださって、で私もその優しさに ありがたいなってちゃんと思っていたはずなのに、もうなんか私の中にはもうなんかなんて言うんですか、もうカバンの中にさっと入れてよし向こう行って食べようって思ってただけだったから、その店員さんの二度見を見て、しまった、めっちゃ気まずいことしてるし優しさを無駄にしちゃったみたいないやそれこそ店員さんからしたら優しさだったのにって話じゃないですかこんだけ取り上げといて私がその元凶を作っちゃって本当に申し訳なかったなと思っておりますし、いやーレジ袋買えばよかったな、本当になんかもうさっと言って、まあレジもね並んでるんで、まあセルフレジとはいえやっぱり個数も少ないので、さささっと行かないとっていうのが多分頭にあってか突っ込んじゃいましたね。よくなかった、本当によくなかったすいません、あの私を反面教師として受け取っていただけたらと思います。まあでもね、私みたいにまあカバンに入れちゃうでも大丈夫ですからね、大丈夫ではあるんですけど、今回ちょっと優しさをちょっとねちゃんと大事にできなかったのですいませんでした、っていうのが、まあ、懺悔とともにプチニュース一つ目でした。で次なんですけど、あのタクシーの中のお話でして、あのほんと急にお客さんって友達多いですか、本当、もう本当に最初の入りがそこだったんです。なので、なんかこう、私の中で危機感がそこに対してあって、すごいいろんなことを汲み取っちゃったんですよ。え、もしかして、バレてしまったのか？私は、なんかこう、その声優をやっていて、ファンの人が多いっていうものを、なんかこう、友達が多いですかって言っているんじゃないかとか思っちゃって、もう危機感がそこでビビビって働いちゃって、あ、あ、いや、そんなことないです。で、こう、さらっとしたんですよ。さらっとね。なんならもう、その、これ以上は踏み込んできてほしくないですよっていう、こう、感じをね、前面に出して。そしたら、多分、運転手の方も、あ、ちょっと良くなかったのかなって思ってか、あの、というか、説明が足りてないと思ったのか、お客さんって、すごくきっといい人ですよねってこう言い換えてくださったんです。その時にまだまだ危機感が働いてるんですよ。いやだってもうその入りがお客さんって友達多いですよねっていう聞かれ方だったんで、全然その二言目の質問に対しても、質問というかこう投げかけに対しても全然なんかこう危機感が働いていて、もうその時もあ、いやいや本当そんなことないんでボソみたいな感じにしちゃってて、でその後に運転手さんがその最初に場所とか伝える時とかルートとかこう伝える時の、まあ、言い方をきっとすごくこう良かったと思ってくださってか、きっとなんかそのお客様の周りにはきっとまあいい人たちがたくさんいるんじゃないですかって丁寧にお話ししてくださって、今度はなんかそれを聞いてると、あ、そういうことかと思ってこう全部辻褄があって、一回その自分が疑っていた気持ちがめちゃくちゃ申し訳ないなっていう気持ちになって、でもそのいい人ですよねってまた言ってくださった時に、いやそんなことないですよって今度は改めて、いやいやそんなことないですって今度は届くように伝えたんですけど、でもその時にきっとお母様とお父様の育て方というか愛情もいっぱいあったんじゃないですかって言ってくださったんです。それはもうすごくすっと受け取れて、あ、はいそうですってもう自信を持って言えたんですよ、すごく。まあ、最終的にタクシーの運転手さんが最後降ろしてくださる前に、 あのお母様とお父様の感謝を忘れずにこれだけは伝えさせてくださいって言って終わったんですけども、本当覚えてます、メモに取りました。なんか改めてそう思ってもらえたの嬉しいなって思ったんですよ。私自分に対していい人ですよねとか、何かこうプラスのものに対して自信を持ってはいって言えないけど、あなたの周りにいる人きっと素敵な人多いんじゃないですかとか、お母さんお父さんは素敵な人なんじゃないですかとか言っていただいたものに対しては、そうなんですよってめちゃくちゃ前のめりで肯定できたんです。それってすごいことだなって思って、私本当にこういつも応援してくださっている方って驚かされることが多くって、それこそお母さんからこうライブの時のなんかこう皆さんの周りで喋っている会話だったりとか、みんなの譲り合う精神とかをなんか聞かせてもらったりするたびに、本当そんなの知られることもないじゃないですか、別に SNS でこう言うわけでもないのに、それでもそういったものが自然と生まれていることもすごくびっくりしますし、でなおかつ今も温かい現場でお仕事できてるし、で共演者の方にも優しくしていただいたり、もう尊敬する皆様とお仕事をさせていただいたり、でお母さんとお父さんのことも尊敬しているし大好きだし愛情もらってるし、作品とか絡んでくるとこの時の芝居良かったよとかって言ってもらえると嬉しいってなる、この歌良かったよって言ってもらえると嬉しいって思う、ぜひ聴いてくださいともなるから、なんだろう、改めて私めちゃくちゃそうですって言えることばっかりあるなって、それを含めてだったらそんな私のこともいいなって思えるみたいな、こんなにいろんなことを経て褒めていただけたり自分で思うことができているっていうものに気づけた後だと、本当にやっぱり自分はいいって思えるから、だからこそこう皆さんもこう自信に持ってほしいなって思いました。だって私がこんな風に思えているっていうのは皆様の一つ一つの発言が力になっていたりすごいなって思っているものだったりするわけなので、そんな発言とか応援ができているっていうことは絶対皆さんの自信にもつながると思っていて、すごいことです。なので、私も皆さんの心を動かすことができているのなら嬉しいなって思いますし、確実に私の心を動かすこともできている皆さんも絶対すごいことだなと思うので、一つ皆さんの自信につながるようなものになったらいいなと思ってメモりましたこれ絶対伝えようと思ってわーってメモって、はい、ということで以上プチニュースでした。あ、すごいすごいありがとうございます、対応いただいて。はい、ということでそれではメールを読ませていただきます。こもれびネームエネハさんからいただきました、ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。こんばんは。迷子の北海道公園に行かせていただいた日に、私の周りの人たちに北海道土産を買って帰ったのですが、自分の分を買うのを忘れてしまいました。お土産を選ぶときって渡す人の好みを考えて喜んでくれたらいいなぁと思いながら選ぶじゃないですか。そうすると楽しくなってしまって渡す人の分を買えたら満足しちゃうんですよね。なんて素敵。私こういうことが一度や二度ではないのでほんと困ってます。ヨウミヤさんは自分へのお土産をちゃんと忘れずに買えますかといただきました、ありがとうございます。 ですね、結論から言うと、自分の分はいいなと思うものがあれば結構買っちゃいます。なので全然5個とか自分の分のために買っちゃう時もあるんですけど、まあ全然時間がない時、もうすぐ帰ってみたいな時は結構買えないので、それは自分の分もですし、ちょっと現場にもね買えなかったりするんですけど、どっちかっていうと現場に持ってくるの忘れてます。はい、すいません。実は木漏れ日時間にも買ってあるのが冷蔵庫にあって、いや本当日付だけが怖いです。結構経ちました、だいぶ。ちょっと今日帰ってまた冷蔵庫で賞味期限を見てみます。はい、そうですね、どうしたら自分の分忘れずに買えるんだろう。逆にエネハさんはどういうのが好きなんだろう。あ、じゃあこうしましょう。もう目標として次何か、まあ、私の出演するもので遠征の時があった場合は、じゃあチョコレートを見つけてしまったら買わないといけない、自分のために。えとか言ってチョコレート苦手ですとかだったらどうしよう。ごめんなさい。その時はチョコ以外のもの、甘いものにしましょう。甘いものに、はい、ということでこれをミッションとします。そしたら忘れずに買えたらいいなとかってね。はい、ということで、あ、で買うの忘れちゃったら、それはメールの一つのなんか内容にしちゃいましょう。買うの忘れちゃいましたみたいな感じでメールで送っていただけると嬉しいです。続きまして、木漏れ日ネームイブちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ヨーミヤさん、こんばんみゃ。こんばんみゃ。私は9月の半ばに文化祭があるのですが、どんな髪型をするか迷っています。髪の長さはヨーミヤさんと同じくらいです。ヨーミヤさんは今文化祭だと思ってヘアアレンジをするならどんな髪型にしますか、といただきました。ありがとうございます。一つやってみたいのあります。なんか、まあ、これできるかわかんないんですけど、三つ編みをサイドで作って耳より高い位置に作って、それをくるくるってお団子にして、その中心部分からひょろっとなんか髪が出てるみたいな、なんか私最近それが回ってきて、あ、可愛らしいと思ったんですよね。文化祭だとなんかいいのかなと思っていて、さすがにちょっと登壇するもの系だと作品と絡まない限りなかなかそういった髪型にはできないなと思うんですけど、文化祭みたいな楽しいその場所だったら、なんかそういったものとかもいいのかなとか。あと一回私ホープかな、現場でやったのが猫耳、三つ編みを頭の頭部で二つ作って三角形になるように頭にくっつけて猫耳にしたことがあります。で下側が巻き髪にするみたいな、なんかすごいヘアメイクさんが土台とか作って三角形になるようにしてくださったんですよ。とか、あとはまあヘアアクセサリーがもし可能なのであれば、まあ、カチューシャですよね。カチューシャとかつけてみてはいかがですか。カチューシャも今いろんなものがあって、なんかヘッドセットなんだっけな、なんかほんとお嬢様みたいなやつとかもあったり、きっと学園祭の衣装に合うのであればそういうフリフリのものもいいのかなと思います。ぜひ楽しんでください。楽しめますように。はい、たくさんのメールありがとうございました。今後もメッセージ送っていただけますと嬉しいです。お待ちしております。
文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ。私ごまゆりえのホープはテーマパークのようなハッピー全開な放送になっています。アザラシのごまちゃんにも会えるかも。ぜひ聞いてくださいね。
水野咲です。文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで月1回生放送でお送りしているエクステンドステップホープ、リスナーのみんなと月1プロレス、あなたも参加してみませんか？あ、全然プロレスしなくてもいいんですよ。褒めてください、可愛がってください、お願いします。水野咲のホープ、ぜひ聞いてね。
お別れのお時間が来てしまいました。番組ではコモリスの皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスはコモレビアットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員限定のトークコンテンツコモレ話も配信されています。こもれ話限定でメール募集をしてみたり、本編で話しきれなかったことの深掘りトークなどいろいろとやっていきますので、ぜひ会員登録いただけますと嬉しいです。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、ぜひよければフォローいただけますと嬉しいです。そして私からのお知らせですが、個人の X アカウントがありますので、よければそちらご覧いただけますと嬉しいです。さて第23回の放送でしたが、ちょっと今回はコーナー飛ばしていただいて、ちょっとねプチニュースとともにお話しさせていただきました。皆さんの心の支えになっていたら嬉しいです。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、この時間のお相手はヨウミヤヒナでした。皆さんにとって明日が幸せでありますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
リハックR大学開講。毎回専門家や研究者などをお招きして、その道の深い知識や知恵を紐解いていくというゆるい教養番組、学問ってもっと楽しい、楽しくためになる知の探究プロジェクト、リハックR大学教養学部、毎週火曜日深夜2時から YouTube リハックでも映像配信、学生も大募集中です。
VTuber の早乙女あずきです。 V カフェが2周年を記念した音楽祭、 V カフェ2周年記念祭を開催。来る10月18日土曜日、神田明神ホールに約50人の VTuber が集結。 V カフェ2周年記念祭、ぜひ足をお運びください。あなたの推し VTuber が見つかりますよ。詳しくは V カフェ公式 X をチェック。
文化放送では2026年4月入社のアナウンサーを募集しています。アナウンサーとしての実務経験がある方、またはそれに準ずるトレーニングを積まれている方が対象です。応募の締め切りは9月12日金曜日必着です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
文化放送が一時をお知らせします。